This morning, can you open to Joel chapter 2, verse 28?
今朝は、ヨエル書の2章の28節から見ていきたいと思います。
And just to kind of review, Joel is a prophet to the southern kingdom of Judah.
簡単に背景をもう一度おさらいしますと、ヨエルという人はこの南ユダ王国に出てきた預言者です。
They've just been hit by a devastating plague of locusts.
そして、まさにこのユダにですね、イナゴの大群が押し寄せてきました。そしてもうそこにあったすべてのものを食い尽くしてしまいました。
And Joel takes this plague, this present experience, thing that they've been experiencing, and uses it as a backdrop to prophesy about future events.
ヨエルはこのまさにちょうど起こったイナゴの、災いをこれを背景としてこれから後に起こることを予言をしています。
初
めにこのイナゴの大群がイナゴの災いがもたらしたその意味がどういうものであるかという、イスラエルの民にとってどういう意味かということを語って、そしてさらにそこから飛躍して、今度はその将来起こるであろうことにまで言及しています。
Okay, so let's Joel chapter 2, verse 28 through 32.
では、ヨエル書の2章の28節から32節をお読みします。その後、私は私の霊をすべての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。その日、私はしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。私は天と地に不思議な印を表す。地と火と煙の柱である。主の大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇となり、月は血に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。主が仰せられたように、シオンの山、エルサレムに逃れる者があるからだ。その生き残った者のうちに主が呼ばれる者がいる。
If you remember, Peter quoted these verses in Acts chapter
2. 覚えているでしょうか。ペテロはですね、使徒の働きの2章のところで、この聖霊の働きについて語っていますが、ここでこの箇所を引用しています。
Just after the Holy Spirit had come upon the apostles there in Jerusalem, that
エルサレムに、まあ、人たちが集まっていたときに、そこに聖霊が下りました。
If you remember right, they were all gathered together in one place praying, and all of a sudden there was this sound like a mighty rushing wind, and there were tongues of fire that appeared upon the disciples, and they began to speak in other languages.
覚えているでしょうか。人たちがですね、一つの部屋に集まって、いたときに、突然ですね、天からこう激しい風が吹いてくるような響きが起こりました。そして火のような舌がこう一人一人に下って、彼らは、違う国の言葉、違う言語を急に話し始めました。
And everyone was amazed.
で、全ての人たちがそれを見て驚きました。
And some of the people thought, oh, these guys are drunk
ある人たちはそれを見て、あ、この人たちは酔っ払っているに違いないと。で、そこでペテロが立ち上がって話を始めました。
で、
このように言います。使徒の働きの2章の15節16節です。
He says, For these are not drunk as you suppose, since it's only the third hour of the day. But this is that which was spoken of by the prophet Joel.
使徒の働き2章の15、16節。今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。
And then he goes on to quote the verses that we've just read from Joel.
そして今私たちが読んだヨエル書のところを引用しました。
So this, what was happening there in the second chapter of Acts was the very beginningOf what Joel was prophesying about.
ですから、この使徒の働き2章のところで起こった出来事というのは、ヨエルが予言をしたこの最初のことが まだ起こり始めた
ということです。
聖霊がこの教会に注がれました。
Now in the Old Testament, as we see, you'll find that the Holy Spirit comes upon certain individuals.
旧約聖書を見ますと、聖霊がですね、ある特定の人々にこう下る姿を見ることができます。
But it's just a few times, a few people, and it's for a certain time, and it's for a certain duty that they have.
でもそれは、まあ、数えられるぐらいの、出来事であり、また何人かの 人たちに、まあ、特定の目的があって、一時的に下るということでした。
I mean, you see that. I made a list. The list I have like nine times.
で、まあ、ちょっと自分でこう書き出してみて、9回ぐらい、その聖霊が下るというところを挙げてみました。
And you see, remember, Samson was probably the best example. Remember, the Holy Spirit would come upon him and he'd be filled with strength. And it was just at that particular time.
例えばですね、皆さん、サムソンの話を覚えていると思います。その特定の時に、聖霊が下ると本当に彼はそれで力を持つということが何回かあります。
And you even see, remember King Saul, the Holy Spirit came upon him, but it was a very short time and then it left.
でまた、サウル王にもですね、聖霊が下りましたけれども、非常に短い期間で、またその聖霊はサウル王から去っていってしまいました。
But what Joel is speaking of here, what Joel is prophesying is radically different from the Old Testament experience.
でもここでヨエルが予言したことというのは、この旧約の時代に経験されてきたこととは、もう打って変わった、劇的に異なることを予言しています。
God was going to pour out his spirit on all flesh.
神はこの聖霊をすべての人々に注がれると言われています。
On young people, on old people, on men, on women, everyone.
若い人にも年寄りにも男の人にも女の人にも全ての人です。
And so Peter declared in Acts, this is what was spoken of, this is what Joel was talking about.
ですからペテロはそのことを指して、これが、ヨエルが予言したことであると言いました。
But when you look at Joel's prophecy that we've been reading, most of the manifestations and things that Joel spoke about didn't happenAt that time.
でもこのヨエルの予言を見ますと、ほとんどの彼の予言というのはこの当時まだ全く何の兆候も現れていませんでした。
He talked about prophecies and dreams and visions, and none of that is mentioned in the second chapter of Acts.
予言であるとか幻や夢を見るとか、そういったことは一切この使徒の2章のところまで出てきません。
It was just the beginning.This was the beginning. It was like opening the door to these things.
で、これは本当にもうただ始まりであって、ドアがまさに開かれたところということです。
But the Holy Spirit has been poured out on all believers.
でもその聖霊というのは、すべて信じている者たちに注がれてきました。
For the purpose of empowering.
それによって人々に力を与えるという目的があります。
You remember when the disciples.After Jesus had died and they were gathered together, they were in a locked room, and then Jesus suddenly appeared to them. In John chapter 20.
覚えてるでしょうか、イエスがですね、蘇られた後、弟子たちは、こう集まって、この鍵のかかった部屋に集まって、ユダ人を恐れて、隠れていたわけですけれども、そこにイエスが現れました。
And Jesus appears and he says first to them, "Peace be with you."
そして、ヨハネの20章に書かれていますけれども、最初に、現れたときに平安があります、あるようにと言われました。
And then he said, and he did something kind of unusual. He breathed upon them and he said, "Receive the Holy Spirit."
そしてさらに、彼らに息を吹きかけて、そして聖霊を受けなさいと言われました。
And at that time they received the Holy Spirit.
ですからその時彼らは、聖霊を受けたわけです。
But even though they had received the Spirit, Jesus some days after this, you see at the beginning of Acts chapter 1 verse 4, He commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father. And he said, for John baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now.
でその時に弟子たちは聖霊を受けたわけですけれども、でもそれから何日かした後にイエスは彼らにこのように言われました。使徒の働きの一章の4節にありますけれども、彼らと一緒にいる時イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。
So the disciples had received the Spirit. They were born again.
ですから、まあ、弟子たちはもうその時聖霊を受けていて、新しく生まれ変わっていました。
There in John chapter 20.
ヨハネの20章のところですね。
But they still needed to be baptized
けれども、
by the Holy Spirit.
この聖霊によるバプテスマというものをまだ必要としていました。
And in Acts 1:8 it says,it talked about the purpose. You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses, witnesses to me in Jerusalem, Judea, and in Samaria, and to the end of the earth.
そしてその、聖霊のバプテスマを受ける理由というのが、使徒の働き一章の8節に書かれています。しかし、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私の証人となります。それが今日でも私たちにも主が望んでおられることです。
私たちが、
この聖霊によるバプテスマを受けて、この力を受けて主の証人となることが、を主は求めておられます。
Because we need the power of God.
なぜなら私たちには神の力が必要だからです。
You know, not to do anything weird, but to be His witnesses.
なんかそれは怪しいようなことでも何でもなくて、主の証人となるために必要なものです。
Now, back here to Joel, verses 30 and 31 of chapter 2. They moveBeyond the church age, and there are reference to a time in the future, yet future, called the Great Tribulation, which will occur at the end of the age, just prior to Christ's second coming.
このまたヨエル書に戻りますけれども、2章の30節、31節というのは、教会の時代というのを、から、もっと先にですね、超えて、まだ起こっていない将来起こるはずのこの大患難の時代に何が起こるかということを書かれています。
Now this is described in detail in Revelation chapter 6 all the way through 19. There are many details about this.
キリストが再臨される前に起こる出来事ですね。でこれは、詳細が、より詳しく書かれているところが黙示録の6章から19章、またマタイの24章、25章、ルカの21章に書かれています。
Okay. Oh, you said that already. Okay. That's great. Now, if you'll notice in the bulletin, I printed out a list of some Bible verses in the bulletin.
で、今日のあの週報のところにもですね、いくつか聖書箇所を載せてありますので、
There are two things we're going to be studying this morning, and the Armageddon and the Day of the Lord. I wanted to give a list of verses because this morning we're going to kind of move fast, and I'm going to be referring to things very quickly.
今朝ですね、2つのことを学んでいきます。アルマゲドンと主の日というものを学びます。で、そこに参考箇所がありますけれども、ちょっと今朝いっぱいカバーするので、たくさんいろんなところを引用します。なので、そこに一応参考として載せてあります。
And you know, as you're just looking through the prophecy, you might, well, where does it say that? And you know, this is a part of the prophetic picture that God puts in the Bible.
で、そういったことを学んでいくわけですけれども、どこに一体それが書いてあるんだろうと思うと思いますが、これが神がですね、この予言の言葉をたくさんこう聖書の中に、与えてくださっている箇所です。
Okay. But the great tribulation. This is a time when God will pour out His wrath on a Christ rejecting world, on a rebellious, a world that's rebelling against Him.
この大患難という大患難時代というのは、神がそのご自分の、怒りをイエスを拒んだ人たちのいるこの地上に、まあ、その怒りを下される時です。
Now, Jesus talked about tribulation.
で、イエスもまた患難があるということを語られました。
In John 16:33, just before he was leaving his disciples, he said to them,These things I have spoken to you, in that you may have peace. In this world, you will have tribulation. And then he says, But be of good cheer, for I have overcome the world.
ヨハネの福音書の16章の33節でイエスはこのように言われました。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。
Now, this tribulation that Jesus is talking about is a tribulation that comes from the world toward us because we are in Jesus and there's a hostility from the world toward Jesus.
ここで語られたイエスが語られた患難というのは、これはこの世が私たちに与えるものです。で、それはなぜかというと、私たちがキリストのうちにあって、そして、この世はそのキリストを憎んでいるから、私たちに向けて来る患難です。
It's from the world toward us.
この世から私たちへのものです。
Now, the great tribulation, on the other hand, isFrom God toward the world, toward the unbelieving world.
で、一方でその大患難というのは、これは神から、この世に向けられて、この神を信じない者たちのいるこの世に向けて発せられるものです。
I mean, we face tribulations, we face trials now, but it's not coming from God. It's not, you know, God is, you know.Is judging us. No, it comes from being in this world.
私たちは今この世にあって困難があります。困難のことに直面しますけれども、それは決して神から来ているものではなくて、この世が私たちに、与えてくるその困難です。
You know, oftentimes the devil tries to lie to us and convince us that it is coming from God, that God hates you, that's why these bad things are happening. But it's not true.
悪魔はですね、それを逆手にとって偽ってこれは神から来てるんだ、神があなたのことを怒っているんだというふうに偽ってきますけれども、それは決して真理ではありません。
But the great tribulation, on the other hand, is a time when the tribulations are coming from God.
でもこの大患難の時というのは、これは、神から来る怒りです。
And believers in ChristWill not face this time.
そして、キリストを信じる者たちはその大患難に遭うことはありません。
Bible teaches us that we will be caught up to be with the Lord, and this in English is often referring to as the rapture of the church.
聖書ははっきりとですね、そのキリストを信じる者たちは、引き上げられて主と共にいることになると書かれています。英語ではよくラプチャーという軽挙という言葉を使います。
It's like the Lord comes and takes us out of this world before judgment begins.
主がですね、もうこの世に来てくださって、そして本当に私たちを掴んでこの裁きが来る前に私たちを取り除いてください。
And I want to look where that is. If you could turn to 1 Thessalonians 4
でそれがどこに
書
かれているかと言いますと、第一テサロニケの4章の16節17節になります。
For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel and the trumpet of God, and the dead of Christ will rise first. And then we who are alive, verse 17, and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord.
第一テサロニケの4章の16節17節、 主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。
In English, the Greek word that's translated caught up in English there, that's where you get the word rapture.
この17節で引き上げられるという言葉があります。これが、ギリシャ語でハルパツオという言葉なんですけれども、これが敬虚という言葉の元になっています。
Now if you look downdown the page there into chapter 5, 1 Thessalonians 5, verse 9.
で、そのままその先に行ってですね、第一テサロニケの5章の9節を見ますと、
It says, For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ.
神は私たちが御怒りに遭うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったからです。
So we will be taken out of the world just prior to this great tribulation, this great judgment.
ですから私たちはこの大患難が始まる前に引き上げられるということがわかります。
There's kind of a picture of this in the book of Genesis.
で、これがですね、創世記の中に、そのことがよく表されている話があります。
You remember whenAbraham, during the time of Abraham, he was conversing with the angel of the Lord who was on his way to Sodom and Gomorrah to destroy them.
アブラハムの、時代ですね。アブラハムが、ある時、主の使いがソドムとゴモラを滅ぼそうとしに行く時に、アブラハムがその主の使いと御使いと対話をした箇所を覚えておられるでしょうか。
And Abraham was concerned because his nephew Lot.Was living in Sodom, and he thought, you know, he was worried about him being destroyed.
Abraham は自分の甥であるロトが、そこの町に住んでいることを知っていましたので、彼らを気にして心配して彼らが一緒に滅ばされてしまうのではないかと思ったわけです。
And there in Genesis 18, in Genesis chapter 18, we find Abraham sort of challenging God.
で、創世記の18章を見ますと、アブラハムがちょっとこの主の使いに対して、何度か挑戦をしている姿が見られます。
It's very interesting. He says, Lord, suppose there are 50 righteous within the city. Would you destroy the city if there are 50 righteous people there?
もしその町に50人の正しい人がいたら、その50人の正しい人がのためにそれでも町を滅ぼされるんですかと。
And then Abraham is kind of bold. He says, Lord, far be it from you to destroy the righteous along with the wicked.
そして、彼は、続けてですね、全世界を裁くお方は抗議を行うべきではありませんかと、こう神に対、主に対してチャレンジしています。
And he said, should not the judge of the whole earth do right?
ごめんなさい、先に言っちゃった。
Okay, that's all right. But then God responded, "Okay, I won't destroy it for the sake of 50."
そして神はそれに対して、その50人いたら私は滅ぼさないと言ってくださいました。
I remember Abraham must have gone, you know, he spoke up to God and God responded.
アブラハムはおそらく本当にほっとしたと思います。こう主の御使いに対して自分が挑戦してしまったことに対してちゃんと答えてくださった。
And then Abraham.Lord, just one more thing. What if there were 40 people? 40 righteous people.
そしてアブラハムはさらにですね、主をもう一度言わせてください。じゃあ40人だったらどうでしょう。
And then the Lord responds, and he goes, 30. How about if they're 20? And he keeps going down and
主はそれに答えてくださって、じゃあ30人、じゃあ20人、どんどん。
And he ended up with 10.
そして、10人。だったらというところまで交渉しました。
The Lord assured him that he wouldn't destroy the righteous.
その度に主はそれだけいたら私は滅ぼさないと約束してくださいました。
And as you're probably aware of the story, the Lord removed Lot and his family before the destruction came.
そして、覚えておられると思いますけれども、 結果的に主はですね、このロトとその家族を無理やり連れ出してくださいました。その町から、ね。
You know, it's kind of like that's like a small preview of a much bigger thing to come, the Great Tribulation.
で、これは本当にこの先起こる大きな患難のことを前もって表した本当に小さなちょっとこうプレビューのようなものですね。
Verse 31, back here to Joel chapter 2:31. It sounds very much like Isaiah's description of the day of the Lord in Isaiah 13:9 and 10.
ヨエル書に戻りますけれども、2章の31節のところは、これはですね、イザヤが、主の日について書いた、箇所に非常によく似ています。イザヤの13章です。
I'll have, Mika read that 9 and 10.
イザヤの13章の9節10節にはこのように書かれています。見よ、主の日が来る、残酷な日だ。憤りと燃える怒りを持って地を荒れすたらせ、罪人たちをそこから根絶やしにする。天の星、天のオリオン座は光を放たず、太陽は日の出から暗く、月も光を放たない。
There's that same symbolism that Joel has, you know, the heavens, going dark and so forth.
同じようにこの自然の現象をヨエルもここで語って、全てが闇となるということを言っています。
Verse 32, you'll probably notice that that was quoted by Paul in Romans chapter 10 to show that both Jesus or both Gentiles and Jews are saved by simply crying out to the Lord.
また32節、2章のヨエル書2章の32節のところは、パウロがですね、ローマ人への手紙の10章の13節のところで、引用している箇所で、ここは、ユダヤ人もそして異邦人も主の皆を呼び求める者は救われるということが書かれています。
Okay, let's get into chapter 3 and we're going to read all the way from 1 to verse 17 of chapter 3.
ではヨエル書の3章に入っていきます。1節から17節までをお読みします。見よ、私がユダとエルサレムの囚われ人を返す。その日その時、私はすべての国民を集め、彼らをヨシャパテの谷に連れ下り、そのところで彼らが私の民、私の譲りの地イスラエルにしたことで彼らを裁く。彼らは私の民を諸国の民の間に散らし、私の血を自分たちの間で分け取ったからだ。彼らは私の民をくじ引きにし、子供を遊女のために与え、酒のために少女を売って飲んだ。ツロとシドンよ、お前たちは私に何をしようとするのか。ペリシテの全地域よ、お前たちは私に報復しようとするのか。もしお前たちが私に報復するなら、私は直ちにお前たちの報いをお前たちの頭上に返す。お前たちは私の銀と金とを奪い、私の素晴らしい宝としているものをお前たちの宮へ運んでいき、しかもユダの人々とエルサレムの人々をギリシャ人に売って、彼らの国から遠く離れさせたからだ。見よ、私はお前たちが彼らを売ったそのところから、彼らを呼び戻して、お前たちの報いをお前たちの頭上に返し、お前たちの息子、娘たちをユダの人々に売り渡そう。彼らはこれを遠くの民、シェバ人に売ると主は仰せられる。諸国の民の間でこう叫べ。聖戦を触れよ。勇士たちを奮い立たせよ。すべての戦士たちを集めて登らせよ。あなた方の隙を剣に、あなた方の鎌を槍に打ち直せ。弱い者に私は勇士だと言わせよ。周りのすべての国々よ、急いできてそこに集まれ。主よ、あなたの勇士たちを下してください。諸国の民は起き上がり、ヨシャパテの谷に登ってこい。私がそこで周りのすべての国々を裁くために、裁きの座に着くからだ。鎌を入れよ、借り入れの時は熟した。来て踏め、酒舟は満ち、石亀は溢れている。彼らの悪がひどいからだ。裁きの谷には群衆、また群衆、主の日が裁きの谷に近づくからだ。太陽も月も暗くなり、星もその光を失う。主はシオンから叫び、エルサレムから声を出される。天も地も震える。だが主はその民の酒どころ、 イスラエルの子らの砦である。あなた方は私があなた方の神主であり、私の聖なる山シオンに住むことを知ろう。エルサレムは聖地となり、他国人はもうそこを通らない。
Now, there is really no geographical place called the Valley of Jehoshaphat.
ヨシャパテの谷というのは実際に地理上ある名前ではありません。
At least at that time.
少なくともその当時はですね。
The name Jehoshaphat means God judges.
このヨシャパテという名前は神は裁くという意味があります。
And here it's describing a valley where God will judge.
ここでこの谷、ここに出てくる谷というのは神が裁かれるところということです。
Now many people believe that this refers to the Kidron Valley. It's a small valley between the Mount of Olives and the Temple Mount.
多くの人たちが実はこの谷は、ケデロンの谷ではないかと、オリーブ山とそれから神殿の丘の間にある小さな谷ではないかと考えられています。
And it's believed that this is the place where Jesus will judge the nations after the Great Tribulation.
そしてここがその大患難の後にですね、イエスが民を裁かれる場所ではないかというふうに信じられています。
In Matthew chapter 25, this is the context that Jesus is describing. Matthew 24 and 25, he's just talking about his second coming.
でそのイエスが民を裁かれるということですけれども、マタイの福音書の25章のところに、その24章25章のところに主が再び戻って来られることが書かれています。
And there in chapter 25 he talks about how he will sit to judge the nations.
そして、特に25章のところでは、彼がこう座ってこの諸国の民を裁くことが語られています。
In 25:32 it says all the nations will be gathered before him and he will separate them one from another as a shepherd divides his sheep from the goats.
マタイの25章の32節に、そしてすべての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分けと。
Now if you look closely at this you'll see that the basis for the judgment is how they treated his brethren.
でここの箇所をですね、よく見ていきますと、これはこの裁きの基準になっているのは、実はあなた方がこの私の兄弟たちにどのように 対応したかということがその基準になっています。
It's not a judgment of whether they or not they believed in Jesus. The issue here is how they treated his brethren.
ここでは彼らがイエスを信じているかどうかではなくて、イエスの兄弟たちを、彼らがどういうふうに扱ったかということがその基準になります。
What it seems to be here is that his brethren seems to be referring to the Jews who were persecuted during the Great Tribulation.
そしてここで出てくるその兄弟たちというのは、どうやらですね、このユダヤ人で、しかもこの大患難時代を通り抜けたユダヤ人と思われます。
Here in, back here to chapter 3 of Joel, it seems to have much the same theme here.
そしてこのヨエル書の3章を見ますと、まあ、同じようなことが実は書かれているのではないかと思います。
There in verse 2, the nations are being judged. And verse 2, on account of my people, my heritage Israel, whom they have scattered among the nations.
3章の2節のところに、私はすべての国民を集め、彼らをヨシャパテの谷に連れ下り、そのところで、彼らが私の民、私の譲りの地、イスラエルにしたことで彼らを裁く。
Now, if you look down at verse 9 here in Joel chapter 3,
9節をちょっと見てください。
And verse 9 on describes a huge battle.
9節のところからですね、この非常に大きな戦いのことが書かれています。
And it's kind of, it's my opinion that this is the that this valley of Jehoshaphat more closely resembles the valley of Megiddo.
でこれはまあ私 の, 考えなんですけれども、このヨシャパテの谷というのは、むしろこのメギドの、 谷に近いんじゃないかなというふうに思っています。
In Revelation chapter 16, verses 12 through 16, it also describes a huge battle that will take place at the end of time, and the battle is called Armageddon.
黙示録の16章を見ますと、そこにこの終わりの時に非常に大きな戦いが起こることが書かれていますけれども、これがアルマゲドンの戦、ハルマゲドンの戦いと呼ばれています。
You probably heard that term, Armageddon.
ハルマゲドンという言葉は皆さんも聞いたことがあると思います。
You see it on the movies, you see it all over the place.
映画とかですね、いろんなところで耳にすると思います。
People, it's, in American culture, it's become almost a popular phrase. Even though people don't really know what it means, they've heard the word Armageddon.
アメリカではもう本当にこれはなんか一般的な言葉になりつつあって、その意味がどういうことか分かっていない人たちもアルマゲドンという言葉をよく使っています。
In American thought, it's like it's some sort of catastrophe or climax or huge thing that happens.
アメリカ人にとってはですね、何かこう非常に大きなですね、
But,
何かが起こるという。
But here in Revelation, it's described in chapters 14, 16, and 19.
黙示録の16章の、14節、16節、19節に、その戦いのことが書かれています。
And if you look, in Revelation chapter 16, verses 12 through 16, let's take a look there.
ちょっとですね、黙示録6の16章の12節から16節を見てみたいと思います。
And this is right after the sixth bowl of judgment is being poured out.
これはこの6番目の鉢がぶちまけられたところからの話です。
Let's read verses 12 through 16.
12節から16節を読みします。第6の御使いが鉢を大ユーフラテス川にぶちまけた。すると水は火の出る方から来る王たちに道を備えるために枯れてしまった。また私は竜の口と獣の口と偽預言者の口とからカエルのような汚れた霊どもが三つ出てくるのを見た。彼らは印を行う悪霊どもの霊である。彼らは全世界の王たちのところに出ていく。万物の支配者である神の大いなる火の戦いに備えて彼らを集めるためである。見よ、私は盗人のように来る。目を覚まして身に着物をつけ裸で歩く恥を人に見られないようにする者は幸いである。こうして彼らはヘブル語でハルマゲドンと呼ばれるところに王たちを集めた。
This is describing a real geographical place.
でここに書かれてある場所というのは本当に地理上にも存在するところです。
There in the valley of the Jezreel Valley, also called the Plain of Megiddo.
イスラエル平野というところがありますが、それは同時にメギド平野とも呼ばれています。
And when I was in Israel a few months ago, we had an excellent view of this.
で、数ヶ月前に私がイスラエルに行った時にも本当にそこの素晴らしい景色を見ることができました。 I mean,
once from the top of Mount Carmel, you can just look and see it spread out in front of you. And then another time from another view from Megiddo, the hill at Megiddo.
一度はカルメル山の上からですね、この部屋全体を見渡すことができました。そしてまた別の時には、今度は、このメギドのところから、そこの場所を見ることができました。
And it was really quite awesome to sit there and look out over this valley and imagine how many, first of all, how many battles in the history of the world were fought right there.
本当にそこにこう座ってですね、大きく広がる平野を見て、ここにそこでいろいろ思うことは本当に興奮するようなことだったんですけれども、特にこの場所で今までどれだけの戦いが行われてきたか。
Remember back in Joshua there was a story of a battle there.
ヨシュアの話でも戦いがそこで行われました。
The Egyptians fought there, the Canaanites fought there, the Assyrians, the Midianites, all had major battles right there.
エジプト人も戦いましたし、カナン人も、それから、ミディアン人も、アシリア人もみんなそこで戦いました。
Even the Greeks, the Romans, even Napoleon.
ギリシャ軍もですね、ローマ軍もそこで戦いましたし、ナポレオンもまたそこの部屋で戦っています。
Not Napoleon Dynamite, but the Frenchman. And, but also, not just to imagine the future, but to look out and to imagine, not just the past, but to imagine this future battle that's going to take place in that valley.
そしてその過去に行われた戦いを想像するだけではなく、将来ここで起こる戦いのことも想像することができます。
I mean, generals have looked at this and said, this is the ideal battlefield.
この将軍がその場所を見るとですね、おそらくこれは本当に理想的な戦いの場だと思うと思います。
Just the way it's laid out geographically.
その地理学的上に見たときに、
And in Revelations it says the Euphrates River will be dried up, we just read, and the kings of the east will march down and come upon. They're coming for battle. They're originally they want to do battle with the Antichrist and his forces.
で今黙示録の16章を読んだところにもありましたけれども、ユーフラテスの川が枯れます。そして東の方から王たちがこうやってきて、そして戦うためにやってくるわけですけれども、最初はですね、彼らはこの反キリストと戦うためにやってきます。
And at that time, Jesus will return.
で、その時にイエスが戻ってこられます。
In Revelations 19:19, you see that.
黙示録の19章19節に書かれています。
And these forces will fight against him.
そしてその、大きな軍隊はイエスとイエスキリストと戦うことになります。
It won't last long. It won't be a long battle.
それは長くは続きません。
Because the Lord will quickly destroy them.
なぜなら主がもう本当に速やかに彼らを滅ぼされてしまうからです。
Another place where the return of the Lord is described very clearly is in Zechariah chapter 14.
もう一箇所ですね、主が戻ってこられる時のことがはっきりと書かれている箇所があります。それがゼカリア書の14章です。
In 14:4, it talks about the Lord returning to the top of the Mount of Olives, and as he comes down, the mountain will be split in two.
主がゼカリアはこのように言っています。主が戻ってこられるときにオリーブ山の上に立たれる。そして、その山が二つに引き裂かれるということを語っています。ゼカリア14章4節です。
He goes to fight against the nations.
そして、彼がこの諸国の民と戦うということが
By the way, Zechariah also, if you look there in chapter 14, he describes a river that will flow out from Jerusalem. And it's very similar to what is pictured in verse 18.Of Joel chapter 3 here.
そしてまたゼカリアはですね、このエルサレムから川が流れるようになるということを、予言していますけれども、それがヨエル書の、3章の18節のところに書かれてあることと非常によく似ています。
But here, back to Joel. Here in verse 10, Joel says,Beat your plowshares into swords and your pruning hooks into spears. Let the weak say, I am strong.
ちょっとまたヨエル書の3章に戻りますけれども10節のところにあなた方の隙を剣にあなた方の釜を槍に打ち直せとあります。で、ここを聞いてなんか聞いたことがあるなと思う方もいるかもしれません。
But it's really the opposite of whatIsaiah described in Isaiah 2:4 when he was talking about the peaceThat would happen when Jesus rules on the earth.
これはイザヤがですね、2章の4節にありますけれども、イエスが戻ってこられて、イエスがこう治める国を治められる時に本当の平和がやってきて、その時のことを書いた箇所が、イザヤの2章の4節に書かれています。
And there he says, He shall judge between the nations and rebuke many people. They shall beat their swords into plowshares.And their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore.
イザヤの2章の4節、主は国々の間を裁き、多くの国々のために判決を下す。彼らはその剣を隙に、その槍を釜に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、 二度と戦いのことを習わない。
That will be when true peace comes.
これは本当の真の平和がやってきた時のことです。
That Jesus brings.
イエスがそれをもたらしてくださいます。
Well, here in Joel chapter 3, verse 13, it says, Put in the sickle, for the harvest is ripe. Come, go down, for the winepress is full, the vats overflow, for their wickedness is great.
ヨエル書に戻ります。3章の13節には、釜を入れよ、刈り入れの時は熟した。来て、踏め、酒舟は満ち、石亀は溢れている。彼らの悪がひどいからだ。
Now, if you compare this verse to Revelation, 14:15. It's very similar.
これをですね、ちょっと黙示録と比べてみますと、非常に似通った箇所があります。黙示録14章の15節です。
It says, And another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him who sat on the cloud, Thrust in your sickle and reap, for the time has come for you to reap, for the harvest of the Lord is ripe.
黙示録14章の15節。するともう一人の御使いが聖所から出てきて、雲に乗っておられる方に向かって大声で叫んだ。鎌を入れて刈り取ってください。地の穀物は実ったので、刈り入れる時が来ましたから。
And there in verse 19 of Revelation 14, a few verses later, So the angel thrust his sickle into the earth and gathered the vine of the earth and threw it into the great winepress of the wrath of God.
そしてその先の19節には、そこで御使いは地に釜を入れ、地のブドウを刈り集めて、神の激しい怒りの大きな酒舟に投げ入れた。
That sounds so similar to what Joel has just said here in verse 13.
これはヨエルが3章の13節のところで予言したことと非常によく似ています。
Okay, back to Joel, verse 14. It says, Multitudes, multitudes in the valley of decision, for the day of the Lord is near in the valley of decision.
14節には、裁きの谷には群衆、また群衆、死の日が裁きの谷に近づくからだ。
Now, in English, this is called the Valley of Decision, and sometimes it's a little bit confusing.
英語の訳ですと、ここが決断の谷というふうに、訳されています。
It's this valley, it's not so much a place where people decide.Whether they're not, they're going to follow Jesus. The Lord is the one doing the deciding. This is a place of judgment.
ちょっとその役だと混乱しやすいんですけれども、ここは人々がイエスに従うかどうかということを決断する場所ではなくて、神が決断をされるところです。神が、ここで裁きを行われる場所です。
This will be the time when evil is completely defeated on the earth.
そしてこの時に、悪魔はこの地上で完全に滅ぼされます。
Now, if you read these scriptures that we've been studying this morning, it's really quite scary.
今朝学んでいるこの箇所というのは、実はとても恐ろしいところだと思います。
I mean, it is. The judgment of God is scary.
神の裁きというものは確かに恐ろしいものです。
The Jesus that we see in Revelation is so fierce.Fierce, and it compared to the Jesus that we see in the Gospels.
黙示録の中に出てくるイエスの姿というのは、私たちが福音書で読むイエスと違って非常に恐ろしいと思います。
I mean, it seems like they're two different people.
なんかもうまるで二人の異なる人物かのように思います。
You know, when Jesus came the first time, the Jews did not understand that he was the Messiah.
イエスが最初にこの地上に来られたときに、ユダヤ人たちは彼がメシアであるということを理解していませんでした。
He came as the suffering servant, as he was prophesied about in Isaiah 53.
彼は本当に苦しむしもべとして来られました。これはイザヤの53章に予言されていた通りです。
He didn't come as a conquering king on a white horse. He came humbly riding on a little donkey.
彼は最初はですね、こう白い馬に乗って征服する王としてやってこられたわけではなくて、本当にこうへり下って転ばに乗ってやってこられました。
And he came and Jesus said his mission was to seek and to save the lost.
そしてその彼の目的というのは、失われた者たちを探してその者たちを救うことでした。
Jesus didn't hurt anybody.
イエスは誰のことも傷つけることはありませんでした。 I mean, there, it was prophesied, it said he wouldn't even snuff out a wick that was flickering.
He wouldn't, a bruised reed he wouldn't crush. I'm sorry. Anyway, it was I'll not go there. Jesus was gentle.
ごめんなさい。イエスは本当に優しい方でした。
And he came because at that time his mission was to receive judgment.
そして彼がその来られたその目的というのは、使命はその裁きを彼自身の身に受けるということでした。
Jesus came that time to take our judgment. He received it.
その時に来られたのは私たちの受けるべき裁きをご自身が受けてくださるためでした。
He received the wrath of God for us.
私たちのために神の裁きを代わりに受けてくださいました。
And on the cross he prayed, Father, forgive them for they don't know what they're doing.
そして十字架の上で父よ彼らをお許しください。彼らは何をしているかわからないのですと祈られました。それがイエスです。
But we see in the scriptures Jesus is coming again.
でもここで、またイエスが戻って来られるというのを私たち聖書の中で見ます。
And when he comes again, there we will see another side of Jesus.
そして再び戻って来られるときには私たちはイエスのまた違う側面を見ることができます。
The same Jesus.
同じイエスキリストです。
But he will come to judge the earth.
けれども次に来られるときはこの地を裁くために来られます。
When Jesus began his ministry, if you remember, right at the very beginning, he was in a synagogue, and they handed him, it was his first sermon, they handed him a book, a scroll to read, the book of Isaiah.
イエスが、公に、まあ、あの宣教を始められた時に、街道にある時入っていきました。でそこで、イザヤ書を手渡されて、そしてあのそれを読むようにと、まあ、最初の彼 の説教がそこで行われました。
And in Luke chapter 4, verses 17 to 21,
ルカの福音書の4章の17節から21節です。
He said he opened it up and he found the place where it was written. And he begins to read from Isaiah: The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor.He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Then, right after that, he closed the book, and he looks and he said, Today this is fulfilled in your hearing.
ルカの福音書の4章の17節から21節。すると、預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。イエスは書を巻き係の者に渡して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日、聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。
Now, if you look carefully at Isaiah 61, which Jesus was reading from,
イザヤ書の61章が今、イエスが読まれた箇所なんですけれども、そこをちょっとあのよく注意してみますと、
You'll see that he stopped. He stopped right as he started to read verse 2 and then he ended right there.
主はこのイザヤ書の61章の1節を読まれて、そして2節の途中でやめられました。
He said that he stopped it to proclaim the acceptable year of the Lord and then he stopped reading.
61章の2節の主の恵みの年とというところまでで、終わりました。
But the next verse, the next words are, and the day of vengeance of our God.
でもその次に2節のその先に何が書かれてあるかというと、我々の神の復讐の日を告げというふうに書かれています。
Jesus came the first time to bear the sins of the world.
イエスは最初に来られた時にこの世の罪を負うために来てくださいました。
He came to be our savior.
私たちの救い主として来られました。
But to those who rejected Jesus in his coming in the first time, who reject him as a savior, his second coming will be a fearful time.
でもこの最初に主が来られた時に、彼を拒んだ者たちにとっては二度目の再臨の時というのは非常に恐ろしい時だと思います。
Because they have rejected God's provision for their sin, so they're going to have to stand alone and face God's judgment.
なぜならば彼らはこの自分たちの罪に対する神の備えというものを拒んでしまったので、神の裁きの前に自分一人で立ち向かっていかなければならなくなるからです。それは非常に恐ろしい時だと思います。もし自分がそのような立場に立ったらもう本当に最悪、もう本当に悪夢だと思います。
But now, for those of us who accept Jesus as our Savior, who realize we need a Savior, we need His forgiveness, it won't be a time of fear.
けれども、イエスを信じた者たち、自分には救い主が必要である、イエスがその救い主であるということを信じた者たちには、その裁きの時というのは、恐れる時に、恐れる必要はありません。
Jesus coming again will mean setting up His kingdom. It'll mean the beginning.Of something beautiful.
イエスがもう一度戻ってこられる時というのは主の王国を建ててくださる時ですから、それはもう本当に美しい時です。
A world with no evil.
そしてもうその世界には、悪がいません。
And we will be a part of it.
私たちはその御国の一部になります。
Let's read the last verses here as we finish up Joel 18 through 21.
ヨエル書の最後18節から21節をお読みします。その日山々には甘いブドウ酒が滴り、丘々には土が流れ、ユダのすべての谷川には水が流れ、主の宮から泉が湧き出、シティムの渓流を潤す。エジプトは荒れ果てた地となり、エドムは荒れ果てた荒野となる。彼らのユダの人々への暴虐のためだ。彼らが彼らの地で罪のない血を流したためだ。だがユダは永遠に人の住むところとなり、エルサレムは永遠にわたって人の住むところとなる。私は彼らの血の復讐をし、罰しないでは置かない。主はシオンに住む。
So, remember the context of this prophecy.
この予言の、まあ、背景を覚えておられるでしょうか。
Locusts have devastated. This is in the land of Judah. Locusts have come in and taken everything.
イナゴがこの地を襲って、そして滅ぼしてしまいました。
And the people were told, this is judgment. This is judgment from God.
そして人々はこれは神の裁きなんだということを、まあ、伝えられました。
But then God, through Joel, reaches out to them and he says, return to me.
けれども、神はですね、そのヨエルを通して、人々に手を差し伸べられて、私のもとに立ち返りなさいと言われます。
Repent.
悔い改めなさい。
And he says, I'll restore you. I'll make up for all of this bad that has happened to you.
そして私が回復する。私がこのすべて悪いことが起こったのを元に戻すと言ってください。
And this, God speaks through this to all peoples of all generations. It's the same message. Come to me.
そして神はこれをすべての世代の者たちに同じメッセージを伝えておられます。私のもとに来なさい。
Now is the time of salvation.
今が救いの時です。
This is the, we're living in a time of grace when God says tenderly, come to me.
私たちは本当にこの恵みの時に生きていて、神が私のもとに立ち返って戻ってきなさいと言ってくださっています。
I want to restore you. I want to wash you clean. I want to take away the bad things of the past and give you a new life.
あなたを回復させてあげたい。あなたを洗い清めてあげたい。 今まで悪いことが起こってもそういったものすべてもう取り戻してあげたいと、新しい命をあげたいと。
This is the opportunity that the Lord gives us. It's you know, Jesus freely offers forgiveness and grace.
今こそがこのイエスがですね、もう本当に自由にこのイエスの恵みとそして許しというものを提供してくださっている、そういった機会が与えられている時です。
But you know, the sad thing is that for so many, they don't really care.
悲しいことに多くの人たちがそのことをまあどうでもいいと思っています。
Well, yeah, that's nice to know. If I ever need it, I'll, you know, it's like it's always going to be that way.
もしくは、あ、まあ、いい話だねと、いつか自分が必要になったら、もう常にその、恵みがそこに提供されていると考えています。
But what they don't realize is that this time is drawing to a close.
でも彼らは気づいてないんです。この時がもう本当に終わりに近づいているということ。
You know, as a believer, when I read this and I study this and think about these things, I realize this is important to make the Lord a priority in my life.
私はここを学んでいて、そして本当に思わされたんですけれども、自分のこの人生の中で主を第一とすることがいかに大切であるか。
Because it gives perspective. You look and you think what's really important and what's not really important.
本当にこの何が一番大切であるかということが分かれば、何が大切でないかということも分かってきます。
And it is well as I realize that I want to get the message out.
そしてまた同時にこのメッセージをですね、本当に伝えていく。行きたいと思いました。
That people would know and have an opportunity to respond to the gospel before it's too late.
人々が本当にこの手遅れになる前にこのメッセージに対して応答することができるように。
And anyway, I let's pray.
お祈りします。
Dear Lord, we're as we look at the future that was prophesied, there are so many things that seem hard to grasp or even too terrible to imagine.
愛する主よ、この預言の書に書かれていた将来起こる預言については、本当にそれを理解したり、また想像することも難しいことです。
But Lord, I know that what you do want me to us to understand is something very simple, and that is that you love us and you are our Savior.
けれども、主よ、この中であなたが本当にそこから私たちに教えたいことは単純なことであり、それはあなたが私たちを愛しておられ、あなたが私たちの救い主であるということ。
And we just need to remain close to you.
そして私たちがただただあなたの近くにいるということです。
And I thank you, Lord Jesus, for what you did on the cross, that you took the wrath of God for me and each of my brothers and sisters, that we don't have to face it.
本当にイエス様が十字架の上で神の怒りを受けてくださったこと、本当であればそのようなことをする必要もなく、本来は私が受けるべきであり、またここにいる私の兄弟姉妹たちが受けるべきものであったことを、ものを受けてくださいました。
And that was so much that you did for us, Lord, and we are so thankful.
本当にあなたがなしてくださったことは大きなことであり、私たちはそのことを感謝します。
Lord, that you would help us to keep our lives in perspective of what's important and what's not important.
どうか私たちが何が大切で何が大切でないのかという、その正しい見方を人生の中で持つことができるように助けてください。
Because I know sometimes our minds are occupied and we're were worried or upset by all these things, and we may even question your love for us because of some little thing that we thought should have gone different in our lives.
なぜならば私たちの心は本当に様々なことで時にいっぱいになってしまい、また小さなことであなたの愛を疑ってしまったりすることがあります。
And all along we forget just how huge a problem that you have taken from us and what a huge blessing you have given to us.
そしてどれだけ大きなその問題をあなたが 私たちの代わりに受けてくださったかということを忘れてしまいます。
Lord, we want to follow you.
主よ、私たちはあなたに従いたいです。
And we ask for opportunities to share the gospel.
そしてまたあなたのこの福音をシェアする機会をお与えください。
I pray for boldness to come from the Holy Spirit, that you would fill each of us with the power of the Holy Spirit.
どうか力強く大胆に本当に御霊によって力を受けることができますように。
In order that we would be your witnesses.
あなたの証人となることができるように。
And so we just receive that from you, Lord.
ですから今それをあなたから受け取ります。
In Jesus' name.
イエス様の皆によって祈ります。
アーメン。
アーメン。